竹下製菓さんのブラックモンブランっていうアイス、ご存知の方いらっしゃいますか？これね、もう九州の人だったらほとんど知っているというか、もうメジャーなアイスなんですけど、ここ何年ぐらいですかね、10年になるのかな、結構関東でも見るようになったんですよね。私は子供の頃横浜とかにも住んでたんですけど、熊本にも小学生の時にいたので、熊本の小学校の時はこれよく食べてましたね。なんとこのブラックモンブランは誕生から55周年を迎えるっていうことですから、もう本当にロングランな、ま、アイスということになるんですよね。なんでこんなね、冒頭にブラックモンブランの話をしてるかというと、先日なんとなく気が向いて久しぶりに食べてみようかなと思って、手に取ったのが、ブラックモンブランのこうスペシャルブラックモンブランっていう風に書いてあったんですよ。あー、なんかちょっとスペシャルなんだと思って、まああまり深く考えずに、手に取って、でまあ家の冷凍庫に保存していて、で先日食べたんですね。でその袋を開けて食べるときに一番感動したのが、昔自分が子供の頃食べていたものとこう大きさが一緒だなと思ったんですよ。っていうのがこう最近どのアイス、特にバーにこうついたものとかを見てると思うんですけど、どのアイスもすごくちっちゃくなってません？多分原材料とか輸送料とか包材とかね、全てコストが上がって、単価が上げられないからって言って、まあ、これはもう食品全体に言ってると思うんですけど、内容量が少なくなってるんですよね、実際に。ね、アイスもすごく同じで、なんかすごくちっちゃくなってる。で、まあなんかこう子供の頃に見たサイズ感と、要は大人になって見たサイズ感とかって全然違っちゃったりとかするじゃないですか。まあそれは当たり前ですよね。で、なんか最初ね、そのせいかなみたいな、なんかそんな気分もしていたんですけど、もうそうじゃない、明らかにサイズダウンしてるなっていうものが本当に、感じながら、まあそういう、こうニュースなんかでもね、原材料の価格で内容量をみたいなのをこうちゃんと発表があって、もう自他共に認めるじゃないけど、子供の時に持っていたイメージの、その特にロングランの商品のこのサイズ感の違いっていうのすごくショックをいつも受けていたので、久しぶりにねブラックモンブランを食べて、まあ、スペシャルと名前がついてるとはいえ、なんかボリュームがあって満足感が高くて嬉しかったんですよね。いやー、なんか小さい喜びなんですけど。ビアメニアラメゾン、おかえりなさい。パーソナリティの斉藤千春です。この番組は日常の何気ない出来事や感じたこと、そして真骨頂は美味しかった食べ物の話などをアトランダムなテーマで、一級フードアナリストの私の思考の極みとして語る番組です。サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。もうちょっとブラックモンブラントーク引っ張っちゃいますけど、それでね、気になったので先ほど収録前に調べたんです。そしたらなんと、ブラックモンブランとスペシャルブラックモンブランは、基本的に味とかね、なんかその材料みたいなものは何も違いが表記されていなかったので、まあ、一緒なんだと思います。まあ、ちょっとわからないですけど、何も書いてませんでした、ホームページにはね。でね、比べたらグラムが違うんですよ。普通のブラックモンブランは 109g で、そのスペシャルブラックモンブランは 125g なんです。で、値段も変えてあるんです。で、私が食べたのはスペシャルなので 125g、 で、これ多分ですけど、昔はこの 125g が、まあ、今は140円、昔は100円しないぐらいだったんですけどね、まあ、あのそういう感じだったのを、もうサイズをダウンするものも作ってる、まあ、ベースのやつはダウンするして価格を抑えてるけれども、その価格を上げてでも昔のサイズを残すみたいな選択をもしかして してくれたんじゃないかって思って、これね、私がずっといろんなメーカーさんに対して思っていたことなので、なんかある意味そこでも感動しちゃいましたね。なんだって思うのと同時に、さすがもう竹下製菓さん、さすがって思っちゃいましたね。佐賀県の会社なんですけど、いつもこう大好きなものは特に思うんですよね。なんて言うでしょう、サイズ感を、変えないで、そして値段を上げてもいいから、内容量とかね、大きさとかイメージをもうそのままにしておいてほしいなってすごく思ったりするので、それを実現してくれてるんだなっていうところで、いや嬉しかったです。でね、ついでに見てたら、ブラックモンブランアーモンドミルクっていうのを、そういえば出てたなっていうことで改めてホームページを見ていると、アーモンドミルクを約 25% 使用したそのブラックモンブランあるっていうふうに書いてあってね、そう、確か私これどこかのスーパーで見たんですよ。でも手に取らなかったんだよな。なんか今回スペシャルブラックモンブランがとてもなんかこう嬉しかったり、なんか改めて美味しいな、ザクザクしたこのクランチすごくいいなとかって思ってしまったので、アーモンドミルクバージョン発見したら今度こそは絶対買おうかなと思っています。さあ話題は変わって、6月のね予定を実は昨日まあ立てようと、なんかスケジュールカレンダーを見たりとかしてたんですよ。でこれはもう前から決まってるちょっと予定があって、6月初旬の、お友達との約束とかね、まあなんか連絡を改めてもう一回、前にも取ってたんですけど、そろそろだんだん迫ってきたよみたいな感じでやり取りをしていたんです。まあちょっと先っちゃちょっと先なんですよ。でもね、その予定を考えるにあたり、こうカレンダーを改めて眺めていたら、よく考えたらもう10日後には、ゴールデンウィークに突入する感じですよね。いやいやいやいや、ゴールデンウィーク皆さんはもう予定満載ですか？私ね、実はゴールデンウィーク何も考えてないし、具体的な日程とか約束とか今のところなんかそこゼロなんですよね。そもそもね、フリーランスで仕事をしている時間が長かった関係もあって、なんかこういう会社員の皆さんがお休みの時になんか頑張って予定を入れるみたいな習慣が自分の中にあまりないんですよね。要は平日に動けちゃったりとかするので、この料金も高くなって、そして人もめちゃくちゃ団子になる時期に、なんかどこか旅行しようとか遊びに行こうとかっていうね、考えの習慣がないのでね、本当になんか最近ちょっとそういう休みの使い方をしなきゃいけない生活になっているので戸惑うことが多いんです。でもね、もうこれもそろそろやめたいなと思っています。やっぱり自由に動ける生活を目指したい、できればですけど、土日関係なくていいからお得に、そういうね時間の使い方っていうのをやっていきたいな。
ここからは千春メガヘルツラスト2分のアフタートーク。
さあ一般 企業はもう新入社員研修サクッと終わったっていうところと、長いところはね2週間から3週間ぐらい、がっつり4月を使うとかっていうところもありますけど、まあそういうところももう3週間が経とうとするので、そろそろラストスパートとか、もう研修が2週間なり終わると正式に部署の配属発表があったりとかして、チームに入って、まあなんかいろんな先輩についてこういろんなことを覚えようとしている時期ですかね。いやいや新入社員さん大変でしょうね私あんまりそういう経験がないので自分の実感としてはないんですけど、あの研修講師をね結構長年やっていたので、まあ、新入社員研修はそんなに多くはなかったですけど、まあそれでもなんとなくイメージはつくかな。まあでも希望にあふれて、お仕事楽しんで、いただいてるといいなと思います。さあ、次のオンエアは21日日曜日が一粒万倍日なので、その日を予定しています。この日もねいろいろ予定が入っていて楽しみもあるので、まあそれはその日にあるからその日の話はまた後日になるかな。お時間がありました。今日も最後までありがとうございます。次回お耳を拝借するまでの間もどうぞ皆様毎日楽しく美味しくボナペティ。斉藤千春でした。